社会面、暮らし面、読者の声などからです。最初に社説です。自公連立政権解消へ、反省忘れ、政治の混沌招いたの見出しです。四半世紀続く自民党と公明党の連立政権が唐突に幕を閉じることになった。公明党は政治と金をめぐり、企業団体献金の規制強化と派閥裏金事件の全容解明を求めた。これに対し自民党が検討にとどめたことを受け、連立離脱の方針を決めた。自公連立政権は1999年にスタートし、民主党政権だった3年余りを除いて国の舵取りを担い続けてきた。日本政治の大きな転換点となる。自民党に派閥裏金事件に対する反省がなく、党勢退潮に危機感を持つ公明党が連立を継続しても展望は開けないと判断した結果だ。高市早苗総裁が有力視されていた首相指名選挙の行方も見通せなくなった。もともと少数与党だった国会は過半数に達しない政党が乱立し、それぞれが連携を探る形になる。政権の姿も見えない混沌とした状況だ。参院選後の政治空白はすでに2ヶ月半に及ぶ。政治の漂流をこれ以上続けてはならない。各党は政権の枠組み作りを急ぐ必要がある。日本は急速な人口減少や持続可能な社会保障の構築、揺らぐ国際秩序など難局に直面している。どういう形を取るにせよ、数合わせではなく、政策本位の協議を進めなければならない。公明党は高市氏の就任後、政治と金をめぐり、企業団体献金の受け手を党本部と都道府県連、国会議員が代表の政党支部に限る改革を求めていた。禁止が筋であり、到底十分とは言えない案だが、自民党はそれさえも受け入れを決められなかった。斉藤鉄夫代表は高市氏との会談後、回答は誠に不十分、いつも検討、検討ばかりだ、と不満をあらわにした。自民党は派閥裏金事件の実態解明にも後ろ向きのままだ。高市氏は旧安倍派裏金事件をめぐり、元政策秘書が8月に罰金30万円の略式命令を受けた萩生田光一氏を幹事長代行に起用した。世論を軽視し、安倍一強時代に回帰したような人事も神経を逆なでした。高市氏は公明党より先に国民民主党の玉木雄一郎代表と会談したとも伝えられた。少数与党でより謙虚に協力を求めなければならない局面なのに、事実ならば軽率のそしりは免れない。公明党は他に靖国神社参拝や過度な外国人排斥を行わないことも求めた。これについては納得できる回答があったというが、高市氏の高派職への警戒感が強い表れとも言える。公明党は自民党の反省のなさを強調しているが、党勢退潮には与党としての対応に根本的な要因があったと自覚すべきだ。昨年秋の衆院選に続き、今年7月の参院選でも議席を減らし、党内や支持母体の創価学会には危機感が広がっている。敗因として政治と金への対応で自民党と同じ穴の無地なと同一視されたとの指摘も党内から出ていた。だが派閥裏金事件が表面化したのは2年前だ。政治と金に関する改革を持ち出すなら、なぜもっと早く強い姿勢で臨まなかったのか。衆院選や参院選で裏金に関与した自民党の候補を推薦したのはなぜなのか。妥協を重ねてきた姿勢を反省すべきである。公明党は自民党の 歯止め役を辞任してきた。消費税の軽減税率導入や憲法解釈を変更し、集団的自衛権の行使を認める閣議決定の際に、武力行使を限定的にする新三要件を設けたことなどをアピールしている。だが、安全保障関連法には支持母体から異論が出たものの、最終的に賛成した。戦争できる国への大転換を後押ししたことは間違いない。敵基地攻撃能力、反撃能力の保有も認め、平和の党としての存在感は薄れていた。自公両党は、衆院北海道10区で長年公明党候補支援で協力し、次は同4区で公明党が候補を出すことが決まっていた。与党の影響力の大きさにこだわり、創価学会の周票力をてこに、政策より選挙のために協力してきたのが実態ではないか。当面の焦点は、さらに見通せなくなった政権の枠組みだ。誰が首相に指名されるかも不透明感を増した。どの党も展望を描けていない現状は深刻だ。多党化の中で、野党の連合政権を含めた様々な組み合わせが模索されるだろう。大切なのは開かれた場で、国民の将来不安を払拭していく長期的な政策の旗印を掲げることだ。歯止めを失った自民党が参政党などに接近して、タカ派色を強める懸念もあり、足の身が揃わない主要野党が結集して対抗できるかも問われる。当面の物価高対策も急務で、トランプ米大統領の来日も下旬に迫る。早急に臨時国会を開いて首相を指名し、政治を再起動させなければならない。社説からでした。同じ紙面から読者の声です。魔法の言葉で全力応援。旭川市公務員岡崎正則、56歳。9月の旭川ハーフマラソンにプロッキングのレースブロッカーとして参加した。プロギングとはジョギングをしながらゴミを拾うスポーツである。そのプロギングの新たなカテゴリーがレースブロッガーだ。ランナーに声援を送って励まし続けるなど全力で応援し、彼らが完走できるようにサポートする。そのレースブロッガーが旭川ハーフマラソンで正式採用された。今回は東神楽町の地域おこし協力隊である川野秀志さんのお誘いで参加。ナイスラン、一緒に頑張ろうなど、人を幸せにする魔法の言葉のシャワーをランナーに浴びせ続ける。それが僕に新たな思いを持たせた。僕も幸せになっていると。応援する素晴らしさ。応援できる心を持っていると自覚できる幸せ、運営スタッフへの感謝、その思いを共有できる仲間の存在、これからもプロギングに関わり、皆の幸せにつながる魔法の言葉をたくさん声にしていきたい。読者の声からでした。続いて、高橋みっちょさん、同心川柳です。米騒ぎ、誰のせいかと、ほは垂れる。米騒ぎ、誰のせいかと、ほは垂れる。札幌、安村治。ありがとう、つぶやき処分する背広。ありがとう、つぶやき処分する背広。札幌、中尾照久。秋空の気まま釣り竿は沈黙。秋空の気まま釣り竿は沈黙。猿仏、元沢美代子。朝昼はパンで、晩酌純米酒。朝昼はパンで、晩酌純米酒。釧路、川内陸王。米農家、豊作なのに気は晴れぬ。米農家、豊作なのに気は晴れぬ。無価は小岸製造。昼ごはん、秋にぴったりさんまそば。 昼ごはん、秋にぴったり、さんまそば。東馬、増重壮太、東馬中三年。自画像が語り始める遺作展。自画像が語り始める遺作展。美梅、鈴木桃子。東進川柳でした。次は暮らし面から泉です。札幌市厚別区、中川敦子さん、79歳、無職の方です。タイトルは、旅とも悠々。その日、午後から雨の予報だった。私は、旅とも悠々の仲間と、札幌市内のサイクリングロードをウォーキングした。沿道には果樹が植えられ、栗の木が枝をしならせている。桃に似た実があり、なんだろうとみんな足を止める。梅かな、プラムかな、と私。結局わからなかった。ブドウも見えるよ、と D さんが教えてくれた。ススキノの穂が白金に輝き、満開の浜ナスが彩りを添える。D さんにもらった飴を頬張り、おしゃべりしながらのウォーキングは、まるで小学生以来の遠足気分だ。北海道新聞暮らし面に、昨年秋に掲載された、お一人様の会、旅とも悠々に入会した。会には各種サークルがある。だが、私は下戸で、運動音痴、カラオケも麻雀も苦手。神は私に遊び心を与えてくださらなかったと思ったら、ウォーキングがあった。H さんがリーダーを務めるウォーキング&ランチの会の32人は、2時間かけて7キロを歩き終えた。ランチ会場の小上がりに上がろうとしたら、靴紐がきつく、左の靴が脱ぎづらい。もたもたしていると、私の靴を脱がし、下駄箱に入れてくださった方がいた。雨が降る前にと、先に帰る私に、またね、とみんな笑顔で手を振ってくれた。パートナーとの辛い別れを経験した人、ずっと独身でいる人、様々な事情でお一人様でいる仲間たち、素敵な笑顔に心が弾み、地下鉄の階段をリズミカルに駆け下りた。泉でした。第四社会面から記事をご紹介します。内閣府調査、認知症になった場合の不安。内閣府が10日発表した世論調査によると、自分が認知症になった場合、不安を感じることに、家族に負担をかけると答えた人が 74.9% に上りました。複数回答で、できていたことができなくなるは 66.2% でした。厚生労働省の担当者は、認知症の人や住民が集う認知症カフェなど交流の場を増やし、不安を和らげたいと話します。調査は8月から9月、18歳以上の3000人に郵送で実施、1551人から回答を得て速報値を公表しました。他は家族や大切な思い出を忘れてしまう、51.1%、周りの人に迷惑をかけてしまう、49.5% でした。一方、自分が認知症になった際、どのように暮らしたいかを尋ねると、医療、介護のサポートを利用しながら、今まで暮らしてきた地域で生活したいとの回答が 27.4%、周りに迷惑をかけるので、介護施設で暮らしたいが 27.3% でした。同じ面から窓です。タイトルは大丈夫。書いた方は菊池真理子さん。上空から見たブルーシートのパッチワークのような街並みに胸が詰まった。札幌市南区の横山芳恵さん58歳は、2011年東日本大震災で行方不明になったおば夫婦を探すため、宮城県名取市へ向かった。線路上にある船、柱だけ残った家、海沿いの避難所を訪ね回ると、左手で幼子の手を引き、右腕で乳児を抱く母親がいた。手が楽になりますよ。カバンにあった風呂敷を差し出した。子供を包んで抱えてもらうと、 うつろな母親の表情がふっと和らいだ。久しぶりに笑ったという。おば夫婦は見つからなかった。悔しさが心にこびりついたままだったが、あの母親との出会いが忘れられなかった。たった一枚の風呂敷が誰かを救うこともある。防災に役立つ風呂敷の使い方を伝える活動を始め、2014年から東北を訪問、防災士の資格も取得した。今年7月30日、公園で訪れた宮城県東松島市。ロシア極東カムチャッカ半島沖で地震が発生し、高台へ避難した。およそ100人が身を寄せた避難所では、震災時に子供だった若者が、今度は僕たちが避難者の力になると炊き出しを手伝ってくれた。震災の教訓を手から手へつないでいる人々の姿に、心の傷が癒えていく気がした。もう大丈夫。次は朝の食卓。世間の常識、お寺の非常識。書いた方は、岩内の住職、成田健一さん。自宅で葬儀をしていた頃は、玄関ではなく、勝手口や窓から出棺していた。これは、日常と非日常を分ける逆さごと。昨日は、先代住職の命日、14年前の葬儀を思い出す。死者が戻ってこないように、棺を縁側から出し、三度回して出棺するという意見が出た。結局、いつでもお帰りいただきたくて、本堂正面から出棺したのだが、日本では古来、葬儀の際、逆さごと行う風習がある。遺体安置場所に置く逆さ屏風、死に装束の襟を左前に着る逆さ着物、帯の結びを蝶結びではなく、縦結びにする逆さ紐、左右を反対に履く逆さ足袋など、湯管では水にお湯を注いで温度を調節する逆さ水もある。個人があの世で迷わないように、この世と区別することが目的だ。先代はお寺の後継者について次のように話していた。一番はやる気のある息子に継いでもらいたい。二番はやる気のある他人。三番はやる気のない他人で、四番がやる気のない息子。先代は息子がいなかったので、娘の夫である私は2番か3番か。やる気のない息子が4番なのは、ご先祖様に顔向けができないということだろう。どんな仕事もやる気は大事だ。私も次の時代は、息子でも娘でも他人様でも結構だが、お寺の宝刀を絶やさぬよう、どうか逆さごとにはなりませんように。朝の食卓からでした。第三社会面から、在留外国人最多395万人の記事です。出入国在留管理庁は、10日、今年6月末の在留外国人数は、395万6619人で、過去最多を更新したと発表しました。2024年末より、およそ18万7千人、5.0% 増え、日本の人口に占める割合は 3.2% となりました。人手不足に対応するため、即戦力の外国人労働者を受け入れる特定技能が約5万1千人、18.2% 増と大きく伸びました。今年末にはおよそ415万人になる可能性があるといいます。今後の政府の受け入れ政策に注目が集まりそうです。在留資格別の最多は永住者で、24年末に比べ 1.5% 増の93万2090人。通訳などとして働く技術、人文知識、国際業務が 9.4% 増の45万8109人。技能実習が 1.6% 減の44万9432人と続きました。特定技能は5番目に多い 33万6196人。特定技能のうち熟練した技能を持つ2号は3073人で、昨年末の832人から大幅増でした。国籍・地域別では多い順に中国、ベトナム、韓国となり、全体の約半数を占めました。上位10カ国で見ると、昨年の末と比べ、ミャンマーが 19.2%、ネパールが 17.2% 増えました。都道府県別の最多は、東京都のおよそ77万5000人で、次いで大阪府のおよそ36万人、愛知県のおよそ34万5000人、北海道はおよそ6万9000人でした。また、25年上半期の外国人入国者数は、前年同期よりおよそ355万人多い2137万6170人。入管庁はこのペースで推移すれば、今年末には過去最多の4000万人台に達すると見ています。不法残留者は7月1日時点で71,229人となり、半年前より 4.9% 減りました。ベトナムの13,070人が最多で、タイの19,224人、韓国12,286人と続きました。同じ紙面から、撲滅詐欺のコーナーです。くっちゃんです。後志管内の60代男性が10日、息子を名乗る男らに現金300万円を騙し取られたと、くっちゃん署に届け出ました。署は特殊詐欺事件とみて調べています。くっちゃん署によりますと、男性は10日、男から電話で、300万円が必要、理由は後で言う、などと言われ、自宅を訪れた法律事務所職員を装う男に現金を渡しました。同じく言わない。後志管内の30代男性が10日、警察官を名乗る男らに現金106万円を騙し取られたと、岩内署に届けました。岩内署は特殊詐欺事件とみて調べています。岩内署によりますと、男性は10日、男から電話で、あなたの口座にマネーロンダリングに使われたお金が振り込まれている。現金が不正なものか確認するため、送金してほしいなどと言われ、指定された口座に振り込みました。撲滅詐欺からの記事でした。生活面、社会面などから終わります。